TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェーンスーです。
パチパチしてる。 TBS アナウンサー堀美香です。おい48歳。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当にお疲れさん。もう疲れて嫌になっちゃったって人はパチパチのキャンディーを買って口の中に入れよう。せめて口の中だけでも大爆発を起こそうぜ。それが俺たちのレボリューション。
パチパチしてる。
毎回およそ30分、私ジェンスと TBS アナウンサー堀美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。よろしくお願いします。
はい、お願いい
たします。なんかもっとパチパチすると思ってた。期待外れとまでは言わないけど、
はい、
私たちが子供の頃にあったドンパッチはもっとパンチが強かったのか、それとも私たちがもう
子供だったからそういう刺激的なものに今大人になって慣れてしまったのか、
もっと現実に辛いことがいっぱいあるからパチパチぐらいでなんとも思わなくなってしまったのか、
うん、下パチパチぐらいだとどうしようもないってことなんですかね、うん、
何にも特にこれではピンとこないですね、
はい、
なんかまあ確かにパチパチはきますよ。だし、スタッフのこれ苦手な人もスタッフじゃないや、
やっぱ私たちはなんていうの、顔の皮膚も厚くなってるけど、下皮膚もなんていうんですか、
なんかさっき
ずうずうしくなってるんだと思いますよ。
スタッフのメンツがやってた時の方がなんかみんなパチパチしててねえわーって言ってたけど、全然、
はい、そうでもないですよね。
あなたも昼間やったけど、
はい、そうでもないリアクションでした。でもなかったですよね、はい、うん、だからスタッフは気を使ってウェーとか言ってくれたんですよ。
それやだね。そうやって子供扱いじゃん、それ。年寄り扱いって、つまり子供扱いってことじゃん。わかる意味。
わかりますよ、うん。はい。子供と一緒、大人、ね、おじいちゃん、おばあちゃん。
うん。おじいちゃん、おばあちゃんがさ、
はい。
なんかほら、子供だとさ、わーびっくりしたとかやってくれるじゃん。あれと同じことを、お年寄りにやったりするじゃない。私たちもその域に入ってきたの。
そういうことですよ。
それ忖度、それとも介護、どっち？
もうなんか私もずっとだって慈しみの目で見られてるから、みんなに
慈しみ深い、
大層居心地いいです。まあまあ堀井さんみたいな感じで見られてますからね、
うん、堀井さんはそんなこと言って、
はい、
もうさくらんぼとかぶどうとかシャンペンとかのお餅の形をした四角い駄菓子を放送前に2袋食べました。
本当ですね。
今日はお菓子食べ過ぎじゃない？
1万年分ぐらい食べました。本当に。
そうでもないよ、いつも食べてるよ結構。
いや、
あなたショパコン終わったじゃない。
ああ、終わりました。
どうだったの？
あ、なんか
総統会なんていうの、そういうの、
総評ですか？
そうそう、統括。
まあ、あの本当に何て言うんですか、私のショパコンは、うん、まあ、ファイナルがあったんですけど、はい、3日間、うん、その本戦ですね、うんうん、それを夜中の1時ぐらい、12時とかから始まって朝方までやるわけです。
はいはいはい。
それ3日連続で見たんですよ、私、うん、
ね、寝不足じゃない。
それで、ショパンのピアノ協奏曲って2曲しかないから、うん、どっちかをやるわけですよ、みんな、うんうん、でも1の方がみんな圧倒的に選ぶんで、協奏曲同じ曲を1、1、1、2、1みたいな感じで何回も聞くんですけど、うん、もうそれ3日間やって、もうなんか自分をすごい追い込んだ、
うん、
3日間、
うん、ショパンで追い込んだ、
追い込んで3日目でもう私のショパンコンクールは終わったんです。なんかもう良かったの、もう結果とかも別にそこまで気持ちはいかなくて、う
ん、
その
テンション急に下がるね。
あんなに、うん、もうそれでもたっぷり、だからなんつうの、あの閉店ガラガラみたいな、うん、
ね、
閉店ガラガラワオみ
たいな、ね、
そういう誰が何位とか、うん、そういうことじゃなかったの、
うんうん、
あのこう聞きたかったんですよ、うん、ずっと
浴びたかった
んで、ね、浴びていたかったんですよ、
うん、ショパン浴びたかった
んです。でもだからもう3日目とかは普通に泣いたからね、私布団の中でこうやって携帯見ながら泣いてた。
なんて
泣いて聞いてたからね。
素晴らしいって、
なんて素晴らしい。
どの結局さ、あのさ、堀井さんが言ってた人はな、まあ何位とか興味ないとはいえ何位だったの、はい、
あ、メールに名前が上がってたソリタさんが、うんうん、だから、2位になったんですよね、うん、で東大のその杉野くんっていうのは、はいはいはい、うん、もう3時でちょっとダメで、
ああそうだったんだ、
う
ん、
そう、牛田さんはそのもっと前手前でダメだったんですよね、うんうんうんうん、まあでも
落とされていきながらそうやって、
そうですそうです、半分半分にこう縮まっていくので、うんうん、 そうですね。でもすごい本当に今年はだから、あの配信とか、見る形態が違ったから、うんうんうん、みんなで騒いでみんなで批評するっていう。うんうん、なんかコンクールでしたね。
私知ってるよ。あなたが若干テンション落ちてる理由知ってるよね。
違うよ。
知ってるよね。
違うよ。
言ってやんなさいよ。ね、なんでそうやって最後の最後までいい人で言おうとするの。
違う。でもそれは本当なの。
今まで言ったことに嘘がないのは認める。今まで話したことに嘘がないのは認めるけど。
本当なんだけど。
迂回してる。
本当なんだけど、まあ、プラス、なんかやっぱり。これしょうがないことですね。そのなんていうの。
まあまあまああのお互い感じがちなことではありますよ。
そうですね。うんうん、あのなんかバッとこうバッと火がついた時に、うん、あじゃあ失礼しますっていうなんかもうその場かにはいられない感じがありました、う
んうん。なんかブームみたいになっちゃった途端に、
はい、
なんかこう。え、何今年見たばっかりの人が何知ったかの顔してんのみたいなのがあるわけでしょね。
そんなことはないんです。ね、そんなことはないの、ね、そんなことはないんですけど、なんか、テレビとか見てると、うん、やっぱり、
いろんなニュースやってたもんね。
いろんな方が言ってるじゃないですか。
うんうんうん、なんか今ね、今皆さん分かると思うんですけど、あの、握り拳をギュッと握りしめて、机を軽くどんどんこう、叩きながらこの人喋ってます。
そうすると、絶対ショパンコンクールなんて見たことないでしょっていうコメンテーターの人とか、うん、
やからがね、
うん、キャスターの人とかが、なんかすごい語ってるのが、やっぱり、
うんうん。仕事とはいえね、向こうもね。
はい。仕事とはいえ、うん、若干言い方間違えながら、うん、あ、そうは言わないんだよ、普通って思いながら、
うん、わかるよ。
なんか語ったりとか、うん、よー。30分インタビューさせていただいたんですけれどもみたいなのをちょっともう 見たくないって思っちゃった
んです、ね、もう見たくないってね。わかるわ。
わかります。
だから結局さ、全てにおいてさ、まあその愛情が深すぎるからしょうがないんだけど、こっちも、
はい、
そこに愛はあるんかいってことでしょ。
そうなんです、ね、
そこに愛はあるんかいもんでしょ。
第一魔王現象なんです。
そうそうそう。でとりあえず切っては見るけど、そんなに興味はそこにある愛はあるんかいスタンスだった。
いや、そのパターンもあるし、うん、あとなんかそんなでもないのに、うん、すごい知ってるみたいに言うテレビの中の人たちが嫌だったんです、
うん、テレビマンがでさ、あ、思ったと思うんだけどさ、え、だってさみたいな、今日から入ったんだから仕方ないじゃんみたいなさ、向こうの言い分もあるのもわかるじゃん。
はい、
で、
はい、
あとで、あの、はい、撤収したくなったって言ったじゃん。そのもう、
はい、
もう言ってって、はい、で
失礼しますって。そうそう、もうでもなんかあれ、あの、そうなんです。だから
わかる。でもすごい気持ちは分かる。
自分でもなんか反省しました、
う
ん、
心が狭くなるよね、好きなものに対してはね。
そう、あの、そうですね。あとやっぱテレビでなんか物を伝えたりとか、うん、ラジオでもきっとあるじゃないですか、その
知ったかね、
情報を今いただいて、うんうんうん、今感動して、なんか今すごい知ったことを自分から伝えてしまうみたいなね、うんうん、もっと先人がいるのにもかかわらず、うん、あれはね、やっぱりもうちょっと謙虚な気持ちで愛を持ってっていうのをね、知りました、う
ん、でもしさ、ね、でもやっぱ仕事でさ、愛がなくても今知って今感動したってことが嘘じゃないわけじゃん。
え、そうそうそうそう、そう、
だから伝え方だよね。
そういうことだと思います
ね、
はい、
やっぱ知ってるみたいな、
はい、
でさ、なんていうの、詳しい人がさ、このにわかがみたいな感じで排除していく感じも良くないじゃん、絶対に、
はい、もちろんです、もちろんです。で
好きな人が、はい、今今日初めて知ったんだけどこれすごいですねっていう話し方でも、別になんていうの、テレビもメディア全部が権威を呼んで権威に話させるのはいいけど、
はい、
全ての人が権威である必要ないわけじゃん。
そうです、そうです。で
やっぱりそしたら、わー、ちょっと不勉強だったんですけど、こんなに素晴らしいコンクールが毎年行われていたんですね、でも良いんだよね、本当はね、
うん、うん、うん、そうなの、そうなの、うん、知ってる体で話さなくてもきっといいんですよね、うん、そういうことですよ ね、はい、ただそうですね、だから別にそのブームになったことに対して嫌になったとかいうことではないんですよ、うんうん、ちょうどそのなんか自分のあのガッシャンってしまった時期とブームになったのがちょうどこうあの同じ時期だ、時間だったっていうことで、自分の時間軸で、自分軸で
何誰のせいでもないみたいなこと、だいいよそんな配慮かかまさなくて全部に
っていうことなんですね。
大した人数聞いてないよって話が変わってくる。前回は人口の8割で聞いてる人だけど、大した人数聞いてないから大丈夫だよ。
いや、まあそんなことで、まあでも本当に燃え尽きましたので、うん、
でも来年は来年でまた見るでしょ多分。
来年はまあそうないんですけれども。
何年に1回なんだっけ。
5年後、5年後なんですよ、
ね、5年。
そうなん、すごいですね。5年後ってすごいですね。
すごいね。
5年後って私たちすごいですね。
53。
5年後はすごいです。
5年後は膝がやばいよ多分。
5年後はちょっと見えないですね。
だし今13歳の子とかが出る可能性もあるわけでしょってなると。
そうです。
年齢制限がどうだか分かんないけど。
そう16から30歳。
じゃあ今の13歳ぐらいの子が主番コンクールに出る可能性もあるわけ。そうそう
そう、17の子何人も出てたからね、うん、本選とか。
逆に言うと今25の子は最後のギリギリだ。
そうですね。あと私たちのショパンコンクールがね、どうなってるかっていう、ここ5年後ね。
我々のショパンが、チョピンがどうなってるか
ですね。また本戦に出てるのかっていう話もありますよね。
我々ちょっとやっぱり。
ね、5年、すごいですね。なんかこの年の5年後って危う。
わかる。言いたいことわかるよ。
見えないですね。
なんかさ、よく美香ちゃんがさ、10年後を見据えて、いつも行動したり、プラン組んだりとか言ってるじゃん。で、それはそれで、すごいなと思うんだけど、今聞いててごくごく音を鳴らすんだよ喉と思ったんだけど、5年後の方が分かんないね。10年後だとなんかさ、うん、一区切りとして、うん、少し遠くに見据えられるけど、はいはい、5年後の方が生々しいね。
はい、分かんないね。
分かんないね。
うん、何してるか分かん
ない、ね、私まだ一人だったらどうしようって今さら言うっていう。
私どこにいるんだろう。
そうよ、お家を売ったりしてる可能性もあるからね。だってほら、息子さんもお嬢さんももう大人だし、うんうん、じゃあちょっと夫婦で違うところに住もうかとかさ、うん、なるかもしれないじゃん、
うん、それこそ健康面だってね。
そうですよ、分かんないですね。分かんないわよ、
分かんないよ。
ちょっとでもそういくつからだろう。例えばさ5年なわけじゃん、とこで前回43に見てるわけじゃん、43の時は多分48も、いや48だってもう50点前だねって言いながら、でも見られないかもしれないっていうのはなかったよね、多分ね。
うん。うん、
でも今回初めて。
本当に5年後は分かんない。
見られないかもしれない。
分かんないです、それはね。
体調面とか。はい。今いろいろなね、はい、ことありますから、はい。分からないよね。
はい。あなたあれですか、だから、例えばその推しみたいなものが。
うん、あ、5年後活動しててほしいな、どうだろう。
バッと花開いた時は、どういう感じになるんですか。
どういう意味ですか。
今は自分でめでてる推しが、はい、これがこう大勢のものにバーンってなった時はどうする
んですか。拗ねるでしょうね。
ねえ、
最初は見てくださいうちの推しがとか、そうでしょう、うん、そうでしょうって言って、
でもちょっと半径何メートルかの人に私あれ行くんですよみたいな、
うん、知ったかなんかされてごらんなさいよあなた。にゃんまげ並みに飛びつくよ私は。なんだとクーチョジャンプジャーン知ってるとか言われたとか、なんかもう知ったかされたらもうでもなんていうの、私までを子さんにしてほしい。こっから先の人誰どうでもいいから、私までを子さん扱いして、
起点として、
そう、起点としての子さん、
ある標準値として、
そう。いやそれどうなるだろうね。
いや
相当へこむと思うわ。嬉しいけど、すっごい嬉しいし、うん、でしょうでしょうってみんなで彼の話ができるの嬉しいとかなると思うけど、うん、同時に暗いどす黒多い気持ちがで知った風情が出てきてテレビ でそれで多分一番、うん、一番私がクーってなるのは、うん、それで推しが調子に乗った瞬間ね。それで推しが調子に乗ってなんかこうメディアに出てきた瞬間にくっそお前
もう爆弾ですね。
よかったねって号泣しながらくっそお前って言ってると思う。よかったねって言いながらもう唇ガーかんで血ダラダラダラって口から垂らしながら。
そうなんだろうな、こう育て上げてきて、うん、
育ててってさ、よく、昔、長峰さんがね、TBS アナウンサーの長峰さんが、
そうそう、
自分の好きなお相撲さんを心で育てるんですって言ってて、最初ピンとこなかったんだけど、推し活を始めると分かるね、それはね。心で育てるっていうのはどういう意味か。うん、一切影響はできないっていうふうに、シラフで真顔で言うんじゃなくて、うん、何かしらこの応援と声援が役に立ってるに違いないって思いながら応援していくっていうさ、うん、心で育てる、頑張れ頑張れ、うまくいったり私が応援してたのが少し影響もあったのかなって思いたいってなる気持ちも分かるし、
うん、
でも複雑だ。ショパンコンクールってでもさ5年前こんなに騒がれなかったよね。
あ、そうなんです。だからやっぱりこう配信とか YouTube っていうのはかなり大きいと思いますよ、うん、みんな見られるようになったっていうので。
それまでどうやって見てたの？
もちろん現地に行って見る人がいて、うん、でそれを、ラジオだとかテレビ、はい、BS とか NHK とかでちょいちょい流してくれたりとかして、うん、つまんで見てるっていう感じですよね。
じゃあこんなにべったりはなかったんだ。
そうそう、生配信はなかったの、今回初めてなので、うん、そう、それで盛り上がってるのもありますよね。
なるほどね、うん、そう、あのスッと火が消えたの私見えたもん、隣にいてあれ、あんなにたぎってたのに。
いやでも違うの、本当にだから、うん、もうなんかそのファイナルを見た時点で、うん、なんかもう完結、あ、いいもの見せてもらってありがとうっていうので、うん、そのあんまりだから誰が1位とかに本当に興味がなかったんですよね。
なんかあのランキングを決めるっていうこと自体が、
はい、
やや興味の対象じゃなくなりつつあるよね。
あ、そうかもしれないですね。
それすごいこの間友達と喋って思って、
うんうん、
なんか例えば、うん、トーナメントみたいなものがあるじゃないですか、うん、世の中にはスポーツだったり、うん、まあ、あと演芸とかお笑いとかもそうですけど、うん、で1位を決めるっていうところにカタルシスがあったりとか、うん、感動があったりっていうのを私たちは子供の頃から見てきたけど、うん、なんか結局その推し活含めて自分の好きなものを好きなようにめでるとか、うん、関係性を遠くから眺めるみたいなことに興味を持ち初めてそっちがメインになっていくと、え、別に1位とか決めなくてよくない、うん、みたいになってくるね。
本当、うん、そうなんですよ、うん、私が本当新人の時だから26、7年前ですけど、うん、王様のブランチが始まったんです、
はいはいはい、
私初代アシスタントだったんですけど。
あ、そうなんだ、うん、
その時に説明で受けたのが新しい番組が始まると、うん、超画期的な番組で、うん、あの朝の9時から2時ぐらいまでずっとやるんだと。それがまず1個、うん、でもう1つは全部どういう構成かっていうと、今人々はランキングっていうのに飢えてて、うん、ランキングしたがると。
お願いランキング的なことだ。
そう、これからの時代ランキングなんだって、うん、全部ランキングでいろんなものを表していく番組だって言われて、うんうんうん、だからその時代は多分何かに順番をつけるとかが、うん、すごい流行ったし気持ちのいい行為だったんだよね。
だろうね、信憑性があったんだろうね。
そう、誰かに1位から5位までつけてもらう、うんうんうん、じゃあ1位いいんじゃないかとか、うん、1位やってみようかとかのがあったんですよね。
わかる。あの私たちは多分参加者になったら順位決められたいっていうか、
うん、
そこに入ってく醍醐味があるのはわかるんだけど、うん、見てる側としてだよね、
うん、あ、そうだと思います。あ、そうですね、うん、もうまさにだから今回のそのショパンコンクールなんて見ててもほら、もちろんさ、うん、そんなにピアノ詳しくなければさ、うん、この人が今上手だったらなんだっていうのは分かんないわけじゃないですか、うん、もう感覚で見てるから、うん、みんな、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
本当この人1位取れるとか、うん、この人はショパンの気持ちを知っているとか、うん、よく分からないから、
うんうん、ショパンの気持ち知ってるから誰も分からない
いやでもなんかさ、ショパンコンクールっていうのは、うん、その弾き方とか技巧プラス、うん、そのショパンを、ショパンの思いとかショパンの気持ちみたいなのどれだけ理解して再現できるかっていうのがテーマなわけなんですよ。
そうなの、ね、
そう、だから忠実で謙虚でありながらもちゃんとこう、その
ショパン、いたこになってるかってことだね。
そういうことなの、うん、なんでなんかそれ分からないですもんね、うん、そう
なんかね、時代が変わってきてる感じはすごいねしたの。
だから順位の段階であんまり別にピンと誰が1位になってもって、多分みんな1位違ってただろうなって思いましたし、う
ん、なんか誰と誰がくっつくみたいな番組って昔からあったじゃん。
あ、はいはいはい、ネルトンベニプシラダみたいな、
そうそうそうとか、それより昔からもあったけど、うん、で一番人気とか、うん、なんとかとかあったけど、うん、どっちかっていうと今もっとぼんやり、
そうですね、うん、
一番人気とかじゃないよね。
ないね、ないね。
テラハ私ちゃんと見てないから何とも言えないんだけど、
うん、
なんかもう少し王業じゃない関係性の方が人の心を楽しませたり癒したりする気がするわ、
うん、そう、一人のところにギューっていくっていうのなくなったね、うん、
なくなった、
ね、
だからその今人気のタレントさんとかもいるけど、俳優さんとか女優さんとか、
うんうん、
もう時代を表すこの人でしょみたいなのってなかなか、
そうだろうね、うん、
出てこないよ。
すごいわかります。
だからこれからスポーツが大変だね、そうなると。みんなが順位を決めることにそんなに興味が もし本当になくなっちゃうとすると、うんうんうん、日本シリーズとかさ、野球で、うん、別にっていう。
ああ、そうね、うん。でもその現象はだんだん出てきてるのかもしれないですよね。うん、まあ、だって、なんかそう、子供の教育とかも全部そうじゃない？そうだ。そのほら、順番つけないとかいうのも何年も前から言われてることじゃないですか。
うん、そうそうそう。あれもあの時ピンとこなかったけど、今わかるわ。
ね、
興味ないんだよ、あんまり多分。
そうだと思う。
なんか、順位をつけることが良くないっていう話だと思ってたの、私はあれは、
うんうん。
で、それはないだろうと。別に順位ぐらいつけたって、うん、1位の人もいれば3位の人もいるし、その人が次1位になるっていう、その物語もあるでしょうと思ってたんだけど、単純に多分やってる方も見てる方も興味ないんだとしたらやる必要ないよね。
それだ。なんか、その1位とか5位とか順番つけることに、そこにちょっと差別が出てきたりとか、うんうん、なんか嫌悪感があったりとかじゃなくて単純に興味がないんだね。別に1位じゃなくてもいいし、うん、1位が誰でも別に良くないみたいなことですね、うん、そうなの。そうなんですね。
だから多分いろんな人がそのジャパンコンクールもそうだけど推し活みたいなのしてる中で、うんうん、多分どんなジャンルの人でも何かしら競わされるところってあると思うよ、うんうん、スポーツじゃなくても、
うんうん、
芸能でも何でも。で、もちろん、じゃあ何だろう、日本レコード大賞取りましたって、よかったね、おめでとうとかだけど、うん、取ったものに対してはおめでとうだけど、うん、その中で戦うみたいな、ことは別に。
本当だ。いや、でもなんかなくなってきてるね。
うん、
その、1位を決める、なんだろう。
だオーディションとかどうなんだろうね。20が最後になるのかな。
でもさ、なんかあれはさ、ほら、なんかグループを作るために必須のなんかさ、ま
あ
ね、
あと関係性萌えみたいなところをちゃんと拾ってるもんね。
だから単純にこう 1,2,3,4 ってナンバリングしていくっていう作業はもうなんか別に興味ないんですかね、うん、すごいよ。だから都道府県ナンバーワンなんとかなんかランキングとか、
うん、
あの別にあれなんだよきっと、
ね、多分そんなに
うん、そんなに別にあんな重く考えることでもないし、
興味ないだろうね。
そうそうそう、うん、
ランキングの終焉ってこうすごいね、すごい時代だね、うん、もし本当に来るとしたら、
うん、
ね、
そうだね、
ね、
うん、
何をだって今までずっとそれでさ、誰々のお墨付きとかさ、
うん、
誰々推薦みたいなことでしょそれって、うん、あと、うん、なんとかアンケート1位とか、うん、なんとかランキング1位とかが全部さ、うん、私たちの買う商品とか、うん、見るものとかに百名店とかもそうだけどさ、うん、ついてきたわけじゃん、
うん、
そうじゃなくなってきたら何、なんとなく自分が好きなものとか自分が好きな人が好きだって言ってるものとかになるのかな、
うん、
まあ、あのポッドキャストランキングなんとか1位みたいに取ってイエーイとか言ってる私たちが言うのもなんなんですけど、
でもそうですね、なんかだから選択力みたいな、自分でなんか探したりこれがいいって目利きをする力って、
うん、
多分必要なんでしょうね。
でも目利き自体が必要じゃなくなるのかな、もしかして。っていうのは、その、自分に審美眼がないと正しいものが選べないとか、美しいものに出会えないみたいなプレッシャー自体がちょっともう古いっていうか、
うん、
そこにあんまりなくて、もっと流動的っていうかさ、
うん、
体系的に何か覚えたりもせずに、その時人から勧められたふわっといいなと思ったものをホッピングしていく感じっていうか、積み重ねっていうのがあんまいらなくなるんです
か？だから大多数がいいってものをいいって単純に信じることはまずなくなったんだよ。
そう
だよ
ね。うん、それはそうだね。確かに。うん、
で、そのなんか自分の審美眼のもとに選んでいって、うん、うん、多分それも、その体力もないんだよ、きっと。
そうそう。なんか審美眼を鍛えるみたいなことでもないじゃん。
うん。そう。これきっと合ってるはずとか。うん、そういう正解でもないんだよね。
ないよね。そうそうそうそう。
なんかもっとふんわりしたもんだよね。
そうそうそうそう。
こっちでもいいし、あっちでもいいし、うん、みたいな。
その日の気分だし、私はこれって決めなくていいみたいな。
うん、そういうことです。
なんで私たちこんなトレンド予想みたいにな
ってるの？すごい。だからショパンコンクールそうだったんですよ。別に誰が1位になっても別に、うんうん、別に、あの、そうだねって感じで、う
ん、みんなが精一杯やったところをつぶさに見られたことが、
そうなの、私はこの人が1位っていうのを見つけようっていう気持ちもさらさらなかったし、うん、
堀井さん気づいちゃった、
はは
って、
は
今まではかいつまんでしか見れなかったわけでしょ、
うん、
だから 順位を決めたりして情報の強度を上げるためには、うん、やっぱ順位って必要だったんですよ、
うんうんうん、
だけどもう今つぶさにみんなが見られるようになったら、うん、他の人が決めた1位とかあんま興味ないっていうのは分かるじゃん。
そうだね。
そうだ、今までは全部見られなかったから権威が決めた1位がこれでしたってなるほどって言って見るっていうことはあったけど、うんうん、
情報がたっぷりいつの時点でも手に入るから、ちょっと一回戻って検証させてもらっていいですかつって、うん、自分でもう一回 YouTube 見ればいいんだもんね。
そう。私はこの人が好きだったとかでいいわけじゃん。
うん。
じゃない？
そういうことですね。
ね。だから生の情報、今まで編集とかされない生の情報ってそんなに届いてなかったけど、ここ10年で生の情報がすごい、良くも悪くもさ、キュレーションされてないものが誰にでも手に届くようになった結果、ランキングっていうものに対する興味が失せていくとなると結構大変よ、うん、だってさ、うん、まあ音楽業界とかだったらオリコンランキング1位みたいなのが別にってな、まあもうすでにそうか、すで、
うん、
に別になってきてるか、
今もうそうじゃないですか、うん、
視聴率とかも多分ね。
でそのあまたが推薦する1位、あまたの票が集まる1位から、次は1人ずつがそのインスタグラマーみたいな人が、
インフルエンサーね、
インフルエンサーみたいな人とか、うんうん、この人はこれ推しとか、うんうん、推しのなんていうんだ、これは私が推しみたいなのが次に出てきたわけじゃないですか、うんうんうん、次は何ですか。
日経トレンディ予想ね、なんだろうね、ね、
愛対して推してる人がフューチャーされたわけじゃないですか、うん、なんとかモデルのおすすめの人みたいなのとか、スーちゃんの推しこの人とか、うんうん、ね、インスタでバッとなって、うん、みんな買うみたいなとこだったじゃないですか、
うん、
ね、
だかその次が
どうなるんですかね。
なんかさ、その面白いなと思ったのが、結局倫理とか道徳っていうのは大事だし、それによって社会の規範になるべきだと思うんだけど、はい、やっぱりでもなんとなくとかムードとかっていうのは、うん、人の行動をすごい左右するんだよね、
うん、
ランキング自体が非常に倫理的によろしくないからとか、うん、道徳的に不適切だからじゃないじゃん、
うん、
おもろくないからっていうことじゃない、
うんうん、そうですね。あんまりこう気持ちに触れるものじゃなくなってきました。
だから丸々選手権とかが多分メディアから減ってくんだよ、
うん、そうですね、う
ん、なんかさ、切磋琢磨させて怒られてるものを見るのが結構きついっていうのあったじゃん、うん、ここ10年前ぐらいに、うん、でそれの多分こう発展系だと思うんだけど、うん、そうすると情報を出す方は大変だね、世の中の区切りをつけらんないわけだから、
うん、
だから生でずっと垂れ流ししてた方がいいってことでしょ。そしたら、
うん、
エディターは何するのって話だよね、
うん、
映像もそうだけど、うん、うわ
すごいね。
5年後ですよ。それこそだから5年後のショパンコンクールがどうなってるか、また YouTube みたいにずっと流しになるのか、
あー面白い、うん、
人々の興味はどこに行ってるのか。
そうですね、うん、もっとこうなんか分けられていくんじゃない、どんどん、
うん、みんながこれを見るみたいなのがなくなってたじゃん今。
そうそう、
でそれがもっと細分化するのかな。
そう、なんか1個のところ集約したランキングがあった、うん、で対1対1みたいな関係で個人で進めるインスタがあった、うん、こうやって YouTube とかが出てきて、うん、みんなが見られるようになって、また多分こうグループ化してどんどんこう分かれていくんじゃないの、
ね、うん、この我々の結局結論はぼんやりするっていうのはね、
うん、
ここが信憑性だよ。
ここがやっぱりあの
弱さで
電通に売れないプレゼント。そ
う
そ
う
そ
う、パクるなよ代理店なんていうんだっけ、あのなんか生活研究所とかあるじゃん。
ありますよね、うん、すごいなんかかっこいい人たち何人もいるとこですよね。
そうそうそう、ライフスタイルがこういう風に変わってきたとか
そうそうそう、あ
るパクるなよ、ランキングに興味がなくなったっていうのがそれ出てきたらもうパクりですぐ訴えるぞどうするよ去年ぐらいにもう言ってたらみんな
言ってんだよ。だいたい頭いいからの人たち。
空気感としてはすごい。私の友達もなんかこれで喋ってて、その子の推してるそのジャンルがあって、うん、その中でなんか全部結構現場とか行ってる子だったんだけど、なんとかランキングみたいなこうスペシャル企画みたいなのがあって、うん、それだけ全然興味なさそうだったから、
うん、
どうしたのって言ったら、いや別に誰があのグループの中で1位とか全然興味ないって言われて。
そうですよ。そういうことですよ。だから総選挙も AKB 総選挙も終わったし。
そうだよ、終わったの、あれ
もう終わった。
あ、終わったん
ですよ。終わって、うん、今それに代わってなんか競わせてるのは一個で、 歌のうまい選手権みたいな、本当に実力で AKB グループあの人たちの中でやってるんですけど、うんうん、総選挙自体はもうないじゃないですか。
そっか。
あとほらトップ5も終わったから、あれだから橋本くんの先見の明じゃない、うん、これは。
あれはトップ5の橋でもハスピーがやってたら最後ってことです
そうそうそう、
ランキングの終焉を飾った。
そうですよ、
ザ・トップ5っていう番組やってたんです、堀さんと私それで知り合ったんです
ランキングもうないなっていうことでしょ。
そうだ、終わったのはね。
うん、
やばい、私たち時代見ちゃちょっと未来から来ました皆さん、はじめまして。ジェーン・スーと申します。未来から来ました。
ねえ、どうするこれ。なんか、
でもさ、ここでやっぱり。
3年前ぐらいの宣伝会議の雑誌の。
そうそうそう、書いてあった。そ
のランキングは古い。
でも、ここでやっぱり、私たちのその弱さであり、誠実さでもあるんですけど、で、この先どうなるっていうのを言い切った方が、コンテンツとしては売れるし、人の口に上るんですよ。はい、だけど、はい、それをやらないっていうことと、あと、過去のものをもう古いみたいな断罪もしないっていう。
そうです、そうです。
ただ興味がふわーっと映ってきてます。
そうです。だから、ランキングは、まあ、残ることは残っていく、うん、いきますけど。
まあね、それはそうだよね。
そこは主流ではないっていう話ですよね。う
ん、だからランキングが何のために残るかですよ、次はそうなると。
なるほどね。
そう。だって今までは人の興味を集めるためとか、その、競うとかっていうことに対して人がこう、発情していく様が、いろんなこう起爆剤になったわけじゃないですか、コンテンツの、うん、だけど
お金も動いたし、
そうだけどそれがなくなったとなったら、じゃあランキングは何のために残るってことですよ。ランキングがなくなるってことは多分ないから、あ住みやすい街ランキングみたいなのあんなの人それぞれじゃん、究極的に、
う
ん、
そうなの。
だからいやね、うん、分かんないじゃんね、
みんなの1位を決めるっていうことではないもんね。
そうそうそうそうそう、でまあだからそれ、うん、もういいこと言って、まあ、ちょっとあの、ね、年通年通企画会議年通企画、番組が始まって1年、ようやく年通企画会2021。聞いてよ、聞いて。二つあるんですよ。私たち自体がもうランキング、この中で、まあみんな好き。ね、12球団みんな好き。誰が一番強いとか、もう興味がないっていうのが一つ、うん。あと、いい街ランキング、住みたい街ランキングに興味がなくなってくるのは、それは、いやだってそれ人それぞれじゃんっていう、こっちの思考性が一気に、だからそのみんなで、路上でテレビで、力道山のプロレス見るみたいなことがなくなるわけじゃん。若い人分かんなかったら調べて。だからみんながこれを見て、みんなが同じ生活をしてて、うん、みんなが同じ好みだから、このランキングが生きるみたいなのが生きなくなってくるっていう、二方向か。これちょっとパワポ作りたくない、うん、なんか、シューって動くパワポ。二方向から、シュー。シュー。
ガシンガシンガ
シン。ワンワンワンシュワンワンつって。
なんか小窓みたいな。
そうそうそう。
ピュピュピュピュって出てくるやつでしょ。
そう。あの字がくるくるくるくるって回って、二方向からのランキングへの。
で、光当てるんでしょ。
そうそう。ねえ。ってことじゃん。
ああ。
二つあるんですよ。対象の中で優劣を決めるっていうことに対する興味の喪失と、あとは、我々が多様であるからゆえ、誰かが決めたランキングに対してはあまり共感ができないっていう、二つ、うん、この二方向、うん、シュッシュッ。カキン。
寄って
寄ってここからですよ堀さん、ここからですよ、寄って寄って何、
やっぱここなんですよ、ね、
ここをやっぱりいあの、ね、未来は誰にも分からないの、だからここを言い切れるかどうかの胆力だけの問題なんですよ、これはね、寄って
どうして
トレンド研究員、堀井美香さん。
どうなるんですかね。
どうなるんですか、
この後ね。うん、面白いね。
世の中に何か、例えば私たち毎日使っている消費財、洗剤、化粧品でもいいです。トイレットペーパーでもいいです。うん、何かしらペロッと POP のところに文言が書いてあったり、貼ってあったりするじゃないですか。うん、例えば、アットコスメランキング1位の化粧下地とか、うん、主婦が選んだなんとか1位みたいな、うん。ああいうのの代わりに何がつくかってことですよ。
うん、
キャッチコピーとしてのランキングが機能しなくなったとしたら、
うん、何ですかね。なん
だろう。あとはもうそれがもう一つね、さっき言った私たちは多様だからもうランキング興味いらないわっていうのが一つと、うん、あともう一個はその双方向のもう一個の方である、うん、みんなが仲良くしてればいいから別にここの中で順位とか決めなくていいっていうところで言うと、うん、ラジオとかテレビとか雑誌とか、まあ、ネットもそうだけど、うん、メディアって言われるところは結構きついよ。
そうですね。
だって日経それこそトレンディーとかの今年のトレンド東西ランキングみたいなのあるじゃん、
うん、
ああいうのとかもさ、
うん、
ってことになるわけじゃん、うん、次の時代どうなるんでしょう。これはやっぱりリスナーに聞くべきじゃないですか。
そうですね。
トレンドといえばリスナーでしょ。
なんかだからもうファンミーティングみたいのが激しくなっていくんじゃないですか。
ああ、どんどんどんどん。
まあ潜在にしても、うん、これが好きな人、これが好きな人、これが好きな、うん、今まではランキングでベローってなってたやつが、好きな人同士が集まるっていう。うん、
ミクシーみたいなこと？
どうですか？
なんとかのコミュニティみたいなのができて、
うん、
でもそれでいくとなると、まあ大きい企業も大変になるよね。うん、大量生産ができ、
そうですね。
なな
だからその商品自体のファンが、うん、こうまとまるみたいな。
でそこの人たちが声を出し合ってものを作っていったりとかってことね。
そうそうそうそう、う
ん、入ったり出たりしながらね、
うん、
ってなるとやっぱりその個人商店みたいなところの時代になるよね。
どうしたって。そうですね。
値段はちょっと割高だけど、うん、個人商店で買えるものみたいな、
うん、そのもののストーリーとか、うん、そのもの自体にこうファンとしてついてる人がいっぱいいるっていうね、うん、
ストーリーもさまた変わってきて面白いのよ。10年くらい前はそれこそ EC サイトで物を買うってなったら、例えば石鹸とかお酒何でもいいのだけど、社長が孤軍奮闘して一回全部ダメになっちゃったところをどうしてもやりたいって言ってはって思いついたものでこうやってここまで来ましたみたいな、社長とか企業ストーリーとかが漫画でめちゃくちゃ出てたでしょ、
うん、
あれ漫画書く会社とかめちゃくちゃあったのよ、
うん、
で、
うん、
そういうののにそういう物語に人がお金を払う時代っていうのがあったんだけど、うん、今全くなくなったじゃん、
うん、
あとお客様の声とかも相変わらず、うん、まあ安定なコンテンツとしてはあるけど、じゃあそれだけでいくかっていうと、うん、昔ほどでもない。
でもさ今さその何お酒あの
酒造とかがね、
酒造とかのその店主の物語なんか最盛期みたいなのに変わって、
う
んうん、そのなんか原材料とか それがどこから来たものかとか、その工人がどういう過程で作られたとか、うん、でもそういうところめちゃくちゃチェックするよね。
それです。
どこの米で。
さすが研究員。
はい。これなんかあれ二角の丸い四角いなんとかの研究員と違う、
違う違う違う違う。私何も解決しないから。何も解決。四角いトラブルも丸く収めないから。そうですよ。おっしゃる通り、まあ、希少価値とかそういうのは相変わらず高いと思うんですけど、
はい、
例えばなんだろう。こんなたくさんのとこから一滴しか取れないとか、
うん
うん、北欧のこの地域にしか咲かない花とか、うん、そういう希少性っていうのは相変わらず聞くと思うんですけど、うん、でも確かに作り手の物語は若干うざくなってきてるよね今もうね、
うん
う
ん、
物自体のがどこからどうなとかだよね。
そうですね。作り手のそのご主人がどう人生を歩んできたっていうよりも、うんうん、その物自体のなんかね、そうです ね
私たちの興味でなんでこうやって移り変わるんだろうね。
面白いね。
面白いね。だってずっとランキングが好きだったらそのままずっとランキングが好きでもいいわけじゃない、
うん、
どっから変わるんだろうね、
うん、
すごい新しい時代だよ、
はい、
以上トレンド予測です。
こんな結論がないまま、
こんなぼんやりしたトレンド予測で許されるのねえ。
いやでもちょっとトレンドは予測していきましょう
にね、この流れでいくともう10月末だから2022年何が流行るみたいなそろそろ言い出さなきゃいけないんですよ。
そうですね、うん、ちょっとそれ来週また皆さんから、あ、
そっちにするメールテーマ、
何今募集しましたっけ、忘れてた、
忘れちゃった、忘れた、だからそれをやめて、
それをやめて
2022年これが流行る、
流行るね、あ、いいですね、そうしましょうよ。
この番組を聞いてる皆さんはトレンドセッターですから、
はい、
分かると思うよ、そういうのバシッと、
はい、分
かってくれると思うよ。
で一応あの今日なんて先週、
はい、トレンドセッターからメールが来てるんですよ。あの、はい、100人おばさんがいてね、
はい、
何やりたいかちょっと私たち、
はい、
鳴門海峡で産卵機械やられてぐるぐるって話をしてたんですけど皆さんからたくさんいただきました、ありがとうございました。
おばさんがみんな集まって何のイベントしましょうか、ね、っていうメールをいただきました、
ご提案いただきました、はい、おばさんネームチャコパンナさんです、
うん、
おはこんばんちゃでございます。おばさん100人でやりたいことはガーデニングです、
うん、
球根の植え付けです、
うん、
一斉に100球
プラスアルファ植えたいです、
うん、あいいね、
球根をね、はい、一斉に開花した暁には誰かの心を癒し喜ばせ笑顔にさせるような何しろそんな日を待つのは楽しいだろうなと思いました。分かる、これね、おばさんじゃなきゃ楽しめない。よく子供の頃に植えさせられたじゃん、大人たちに、はいはい、全然ピンとこなかったけど、ね、大人たちは多分あれすごい気持ちよかったんだろうね。
水やり当番とか決めようよ
ね, ね, ね、
なんかあのポッポッポッポッポッって咲いた時夢がある、
うん、
夢がある。
チューリップと思いましたが時期的に春には間に合わないということであればグラジオラスやカラーなど、春植え付けのものもあります、いずれにしても虫がつかない病気にならない丈夫なタイプで、と、ここまで書いてごめんなさい。水やり等の世話のことがありますね。ならば、植える日を統一にして各ご自宅で咲きそうになったら、それすっごい素敵じゃない。みんなでグラジュアルで球根買って、何月何日植えましょうって、うち咲きましょう、うち咲きましょう。花の子ルンルン、
ちょっと、これは本当にやりましょう。
やろう、うん、
これは本当に。これグラジオラスなんですか今。
あとね、春的に。来年の春までで出てる番組多分あると思うんで。
ちょっとこれはみんなでやりましょう。
みんなで。
うん。今から球根を植え付けて。
ヒヤシンスとか。
そう。それで、ちょっと、統一しましょうよ、花は。
花、もちろんですよ。
はい。みんなで、おばばなっていう、おばなっていうの。
おばな、汚い花みたいじゃん。そうしたら、おばなじゃん。
おばばなの品種を、うん、ちょっとシンボルフラワーを決めて、
うん、色もできればね、
そう、うん、でみんなでパチレッてして、
でそれ、ね、また100人の画面に渡してそれで種屋、どっか種屋ついてください、スポンサー、それでみんなでうわーって、
わ
ー、
すごい、
すごい素敵、
素敵、
この花がね、この花がどこか知らない人の街で100株咲いてると思ったらすごい嬉しいよね。
なんて素敵、やりましょう、
やりましょう、
どうしたらいいですか？
ちょっとね、来週
植えて、今植えて、ちょっと待って。
待って、ど冬に植えるのはバカだと思う。
だって球根だから今植えないと。
え、そうなの？
そうだよ。
ちょっと来週までに調べとく、私たち。球根。
ちょっとまだ、みんなちょっと。
落ち着いて、落ち着いて。
そう、今。
落ち着いて。今植えないで。
ちょっとストップして。
ストップして。
ちょっとストップして。品種と、うん、植える時期を、うん、みんなで決めましょうよ。
うんうんうんうん。
はい。いや、素敵。なんか私こんなに楽しく花を、うん、咲かせようと思ったことない。
ね。チャコパンダさんありがとう。
ない
ね。花を咲かそうってなんだっけこの曲ね。泣きなさい
って
なんだ
っけ。泣きなさい。
違う違う、笑いな。そうかそう、いいな。
花じゃない、
花だ。いいんだ。
花だ。
花を咲かそうで。すごい。
素敵。
秘密結社みたいで超かっこいい。でさ、マンションでさ、ね、うちの咲いた花、ちょっと今日日にやってちょうだいって、コトンってやったらさ、隣の部屋の人がコトン、あ、冷やしんす、あーなんつって。素敵、素敵すぎるわ。
大場田さん、聞いてくださいねって言って、
そう。
球根をそっと渡すんだよ。新規のお客さんに。
てか、大場田さんっていう、
品種
マスキング
品種
でかく出たね。でかく出たね。
間に合うかな、今から。
ね。
品種改良する？
勝手に市販の、種とか、球根にオーバーザさんっていう、マスキングテープ巻いちゃえばいいね。これオーバーザさんですって。
あ、素敵じゃないですか。
素敵じゃない。
それはぜひやりましょう。うん、そこから、なんかその素敵なことを、なんか、お金にチャリンってしてなんかどっかにこう募金したりとかできないのかな、
う
ん、
そうね、おいおいそういうシステムも考えていきたいよ ね、
そうですね、なんかみんなで集まったみんなで漕いだ自転車の電気代がどっかに、
うん、行くとか、
ね、寄付されるとかそういうのがいいですよね。
でもその時にみんなね足怪我するから足首痛めたりとか足の甲が折れたりとかすると思うので、
いや、みんなで花植えたい、うん、
花植えのいいわ、ありがとうございます。
あばしりでも咲きましたなんてね。
うわ、ちょっとほらずれていくのがまたいいじゃん、九州からさ。
1週間遅れに咲きました。
なんて咲いたね、私たちまた咲いたねなんつって。また咲けたよ私たち。
枯れるとき悲しいね。
そう。枯れ大丈夫、また来年っつって。ね。
いいね。
いいよ。
いい話。
いい話。
はい、
これね、もう一つあるんですけど、長いメールで、ポチマルさん35歳、鹿児島県の離島に移住したそうで、ちょっと長いメールでかいつまんで読ませていただくんですけど、この方はおばさん100年でやりたいのは、その、マーメイドをみんなでやりたいっていう話なんですよ。で、なぜかというと、自分が、夫が経営する小さなダイビングショップで、マーメイドスイムって言って、マーメイドの格好をして、泳ぐみたいなのをやってるから皆さんでどうですかっていう話で、まあそれも素敵だなって感じなんですけど、こっから先なんですよ。
はい。
昨日、私、おばさんでありながらマーメイドスイマーとして、島の小さな水族館でマーメイドショーの講演をしてきました。もともと泳ぐのが好きだったこともあり、お店でもダイビングインストラクターとして働いていたんですが、まさか自分がマーメイドになって泳ぐと。3年前には考えられなかった展開です。本当は若い女の子が出演するのがいいと思うんですが、技術と人手の問題でお腹ポニョポニョレースが出演してきました。ただやってみて本当に楽しかった。水族館にお越しいただいた子どもたちをはじめとした老若男女のお客様にはとっても楽しんでいただけたようです。私は小さい頃から太っていたこともあり、自分の容姿には全然自信がなくて、私なんかが女の子っぽいことしていいのかなという気がずっとあったんです。でもスタッフに子どもたちの目がキラキラしていて、ディズニーのキャラクター的になってましたよと言ってもらえて素直に嬉しかった。自分が無意識にしまい込んでいたプリンセス願望に気づかされました。私自身今までの仕事的にも男だからとか女だからとかというボーダーに翻弄されたくないという気持ちで過ごしたけど、逆に女を楽しみたいと思う自分を認めてあげることもとっても大切なんだなと感じましたということで、これね、なんかそうだから結局我々どんどんもう次のフェーズ次のフェーズに行く、あの足早にせっかちだから行きますけど、ランキングに対する興味を失せたっていうのと同時に、もちろん男女公平、平等というより公平にして、はい、生まれ持ってのついた属性、自分では変えられないものっていうので、差別をされたりとか、機会が不均衡になったりとか、あとは役割が固定されて決められたりとかって絶対やめた方がいいし、絶対やめた方がいいんだけど、ただ、それをあまりに追求していくことによって、自分がもともと持ってる属性をどうやって楽しむかっていうのはちょっとわかんなくなってきたところですよ。はい、
はいはい、そこで、
はい、
私が見てほしいのは、うん、のど自慢。
来た来た、ごめん、私か、ごめん、あれ、LINE 見れなかったの、ごめん。ね、どうしたあれ、うん、あれどうした、
本当にね、うん、のど自慢って、
NHK ね。
見ないんですよ。
知らねえし。
なんか、うん、10年に1回、本当に、うん、日曜のそのチャンネル合わせた時間と、自分のタイミングと、もう本当、まるで月と太陽と地球の、日食みたいに。あ、
グレートコンジャンクションってことね。そう。一直線にね、うん。
タイミングが合わないと、のど自慢はなかなか見ない。はい、見ない。けど、今何ておっしゃいました？その、自分の属性。
属性をどうやって楽しむかってことですよ。
もう、属性を楽しんでる人しか出てなかったんです。
素晴らしい。どういうこと？
最初に。
何月何日の放送？
え？昨日は何日でした？昨日は24日、日曜日、のど自慢、
うん。
たまたま最初から見たんですけど、うん、山梨県の田舎の体育館でやって、
はい、
まず、消防団の団員の人が、ホームを歌ったんですよ。
はい、
で、小学校の教員3人が、もうなんか短パンみたいなの履いて、うん、あの、二重を歌って、はい、で、その、どんどんどんどん出てくるんだけど、92歳のおじいさんが北島三郎、うん、あと、郷ひろみがゲストだっつってんのに、松田聖子歌う人。
わかんないから、これ聞いてる人も若い人わかんないから。これ、わかんないから。
ねえ、うん、もう次から、なんか、料理人が歌う、うん、尾崎豊のマイリトルガール、うん、
はい、
なんでその曲歌うんだっていうみんなセレクトでみんな属性の人が出てくるんですけど、うんうん、もうめっちゃ楽しそうに歌うの、
うん、
本当に私涙流してなんかもう楽しんだんですけど、
感動した泣いてるみたいなライン来たもんね。
そう、う
ん、
みんな自分がコックであることを、うん、あの消防団員であることを、うんうん、主婦であることを楽しんで、うんうん、誰一人うまく歌おうと思ってないんですよ。
それ一番難しいとこだね。
うん。で、あの、NHK さんも、ずいぶん歌わせてから鐘一つとか普通。
あるよね。カンカンってね、うん。もうちょっと手前で。
あと、
う
ん、サビの前で鐘打ったりとか。
あ、はいはいはい。
容赦ないんだけど、うん、すごい楽しそうだったの。
うん。
はい。
やっぱり。
だから、うん、今の、 ちょっとお腹が出てて、うん、なんとかでも人魚の格好をしたわけじゃないですか、うんうんうん、もう昨日ね本当にねのど自慢いいなと思って、うん、だからみんなが集まったらのど自慢やろうかなと思ったぐらい
いいね
みんなで
そういうね、うん、そういう時期になってほしいよね本当にもうさだからさこれであれですよあのどっかのカラオケ屋さんちょっとタイアップしてくださいよでみんな一人カラオケで100人つなげばいいじゃんまたあれで、
でそうサビの前で
カーンカーンでランキングつけないから
カンカンそう、いや素晴らしいなんかのど自慢素晴らしいなと思って、ね、
なりたい自分になる努力も素敵、
うん、
でできるまでできたふりをしながら頑張るのも素敵、うん、背伸びも素敵だけど、うん、自分自身が人からどう見えるかとかじゃなくて、うん、自分自身を十二分に楽しんでる様を人に見せられる人はすごいよね
素晴らしい
はいそれがうちの推しもう人のね
長いのさなんか枕にしないでほしい
あそれ私の話だと最近枕にしちゃう、ね、そっちじゃん今枕返しした
ねえ長いのちょっと枕にするのやめてほしいんだけど、ね、今までさそのさなんつうのあの電通研究所みたいな話から
もさ電通電通間違いないです代理店変わってるから
電通さんすいません電通電通いやーでもそういうことですね
あなた知ってるじゃん私の推し何そういうことじゃん
知ってるね
自分であることをこう一生懸命もう十二分に楽しもうとしてる
本当素晴らしいね
ね私たちあの弾力はないよ
なんか喉自慢なんだよあんたの推しは
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんて
んてん私ね心が現れたんだよ
喉自慢出れるか出れないかってあるよねわかるわかる喉自慢出れない私
絶対出れないよね
無理無理、うん、
絶対無理お嫁ジャンバとか、うん、みんな本当に楽しそうに歌うんだよ。
わかる、すっごいわかる、それ。あの、喉自慢出れるか出れないかで人間は2種類に分けられる。
本当そうだよね。わかる。私たちそこになんか、いろんなものを、なんか、背負っちゃうし、自分で考えちゃうもんね。考えちゃダメなんだよ、だから。
私たちの考えてる一番は、結局、恥はかきたくないみたいなことなんですよ。
そういうことです。
自分の人生を楽しむことより恥をかくことを。
めっちゃ楽しんで
るよ。鼻かんだティッシュを私の方に向けるのやめて。そうそうって言いながら丸めたティッシュを私の方に向けるのやめて。ね。いいけど。
めっちゃ楽しそうなの。みんな。
羨ましいよね。憧れるよね。
うん。
憧れる。
すごい。なんかさ、ゲスト枠もあってちゃんとさ、うん、郷ひろみさんとさ、うん、五代夏子さんなんだけどさ、必ず郷ひろみさんの歌と、うん、五代夏子さんの歌を歌う人は必ず用意されてるわけ。
そうそうそうそうそう。分かる後ろからねこうやってなんかこう拍手
ね五代夏子さんの歌を歌った方はトラック運転して何十年
お
みたいな
お
ねトラック野郎なの、
うんうん、
ねでもすごねもうみんなそれぞれにエピソードがあるんですよ、
うんうんうん、
その山梨県の昭和町っていうところで生きてる人たちも、うんうんうん、素晴らしかったです
ね
はい
そう私たちはねこうやってステージに上がる仕事と見られがちですけど、はい、人前に出て何かをやる仕事をしてるじゃないですか。だけど、わーいっつって乗っかってるじゃないんですよ。
うん、
もっと、ドロッドロしてるし、グダグダしてるし。
考えて、なんか、
そうそう。
そうね。
転んだ時でも最小限の怪我で済むようにとか。
自分のプラマイゼロ考えたりとか。
そうそうそう。
じゃないの。
ポーンといける。
あと、アナウンサーも素晴らしかった。
お、来た。他局褒め。
アナウンサー。
うん。
張り切っていきましょうって言ってたから、張り切っていきましょうって今言わないなと思って、張り切っていきましょうっていい言葉だなと思ったの。
おばざさんの第2弾スタンプ入れましょう。張り切ってまいりましょう。
張り切ってまいりましょうって、うん、今人に言わないじゃん。
言わないよ。
このアナウンサーがね、ひょうきんだったの。
ひょうきんユーモラスじゃない。ひょうきんアナウンサー。
ひょうきんアナウンサーだったの。うん、素晴らしいと思った私、うん。
すごいね。
はい。昨日はね、だからね、いいもの見たのよ。
よかったね。なんかすごい。
私
ちょっとタイミングずれちゃって見れなかったけどね。でも言いたいことはわかる。喉自慢に出れる人生か出れないですか。私たちも、例えば、堀井さんと私も、じゃあすいません、仕事で喉自慢出てくださいって言われたら出れるんですよ。
もちろん、もちろん。
で、そしたら、その時はなんかもう、ある種のスイッチをパチン消すんですよ、うちら、うん。で、こういう感じで喉自慢出るのが正解ですよね、うん、みたいなことをやるんですよ。
う
ん、
でも、出てくださいっていう、うん、助けがかかってるからやれんのよ。
そう。 出ますじゃないんだよね。
そう、誰にも頼まれてないのに来たっていう、うん、まずそこがあるじゃないですか。
できる立候補。
無理無理無理。
ね。
無理。だから楽しそうと思って。
だ楽しそうな人羨ましいよね。
羨ましかった昨日見てて。
わかる。だからこのねおばさんネームポチマルさん。
うん。
本当に良かったね。
うん。いやー素晴らしい。だからそうやって本当に何の人の目も気にせずに、なんか考えもせずにやりたいことができてハッピーだったって。
自分が自分であることを楽しむっていうのを、てらいなくできる、
うん。私たちできないからね。
できない。でもそこを頑張っていこう少しずつ。
そう。
何がやりたい？
だから
全部なくな、全部リスクがなくなったら何やりたい？
だから人にとか思われるとか関係なくでしょ、うんうんうん、なんだろうな、なんですか、なんだろうな。
私それすらも分かんなくなってきたのよ。それが今一番自分で危険だなと思ってる。何がやりたいかが分かんなくなってきちゃった。何ができるかは分かるけど。
そうだね。
何をやるべきかも分かるけど、
やるべきかとか何のためにとか考えちゃうんだね。
そう、そういうの考えなかったら何がやりたい？
なんだろうな。
全部。
楽しいね。楽しいだろうね。うん、ね、でも、のど自慢出てみたいな。
今出れる私たちも、はい、のど自慢出てまいりましたっていう出方しかできないよ、多分もう。
絶対、そう、絶対できないよね。
わかった。異国ののど自慢に出よう。そしたらもう、はい、どう出ましたの必要ないから。
でも、だからそれはさ、逃げじゃん、やっぱり。だって指さす人がいないんだもん、そこには。
そうか。
いや、なんか堀井さんや、のど自慢出るらしいよみたいな、やっぱそこですよね。
そうだよね。
そう思われちゃうんじゃないかっていう、このさもしい、なんか、うん、ね。
そう。でもそうやってみんな、自分で膝を痛めないように、肩を痛めないようにってね、やってきて、うん、からこそ今日まで健やかで入れたっていうのもあるのよ。うん、
でも健全なのはやっぱり健全に幸せに生きてるのは、あの昨日日曜日に、今日月曜日ですけれども、昨日のど自慢に出てたあの方たちなんですよ。本当に。
そう、もう痛いぐらいわかる。酸で肌が焼かれるようにわかる。ジュワーってわかる。
私たちは卑怯だから出られないんですよ。
そうなの。
濃水から。
そうなの。
濃水や
つ。濃水んですよ私たち。ごめんね。
考える、いろいろ考えて、濃すいやつは。
濃すいにしては、この感じでいいのかなって。これがお前らの濃すさの限界かって気もしなくもないけど。
濃すいのも微妙なんです
よ。そう。で、わかる、その喉自慢理論、すごいわかる。これは、
いやもう、一回ちょっと時間とタイミングがあったら見てみて、うんうん、あれこれ毎週この宴をやってんだ、この人たちはと思って。
何十年も、そう。
本当に。
で、それをじゃあなんで歌が上手いわけでもない、知ってる人が出てるわけでもないものが見られているかって、やっぱり楽しそうな人を見るのが楽しいっていうことです。
うん、そ
してこれ、次じゃない ?2002、ちょっと、年通研究所、年中ライフスタイル研究所が来たんじゃない？楽しそうな人を見る。
楽しそうな人？
一生懸命な人、楽しそうな人、頑張ってる人を見るっていうことが、次のトレンドです。
そう。だから本物なんだよ。本物ってことなんだよ、すずちゃん。
わかるけど、わかるけど、その言葉すごい丁寧に扱わないとあれだよね。
あ、そうね。
本物っていう。
そうね。
まあそうですね、
うん。
楽しい人を見てるのは楽しい。熱意のある人を見てるのは楽しい。てらいのない人を見てるのは楽しい。でも、ショパンコンクールもそうなんじゃないの多分。
そうなんです。
頑張って、やってる人たちっていうのを見るのが楽しい。
それが楽しかったんです。
私の推し活もそうです。だからやっぱり、次の10年は、ランキングとかお墨付きとかではなく、楽しそうにしてる人を見る。でもそれでいくと、全然興味のないジャンルのものも楽しめるかもしれないよね。
そうですね。うん。同じ哲学ですからね。
そう。
どこの分野もね。
だから全てのヒットは、のど自慢から始まったっていう、私が二足臭い新書を書くわ。全てのヒットは、のど自慢に通じる。
まあ、それもなんか15年ぐらい前に宣伝会議
が。あるね。宣伝会議がやってるね。
書いてますけど、ね。
もうそろそろやめろって耳入れられちゃった。
本当すいません。またお待たせしております。
こんにちは。
すいません。
お客さん来てる、ね。はい。というわけで、はい、今日はここまでにしておきましょう。
はい。オーバーザサンでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス、over@tbs.co.jp。over@tbs.co.jp アルファベット小文字で OVER です。
番組公式ツイッターやっております。TBS ラジオオーバーザさんで検索してください。LINE スタンプございます。新規の方ぜひこちらもお求めください。そしてサボリーノの、フォロー&リツイートキャンペーン。この間ね、100人でやりました、うん。ありがとうございました、うん、サボリーノさん、皆さん。なんかさ、男の人が結構パックが習慣になったっていう人もいて嬉しかったね。
ありがとうございます。
こちら、ツイッターの方のキャンペーン応募締め切りました。多数のご参加、本当にありがとうございます。当選発表は発送をもって返させていただきます。来週のメールテーマは何だっけ？トレンド2022年、これが流行るじゃない？
トレンド予測だったっけ？
それそれそれ。はい、でも、
あれ？
まあ、好きなの書いてきてくれ。
トレンド予測なんだっけ？
あと、あれ、わかったわかった。トレンド予測か、もしくは、あと、あれも欲しいな。みんな、全部、クリアになったら何やりたいか。
ああ、うん、もう人目とか気にせずね。
そうそうそう。
やれたら何するか。
あと、そう、求婚のお知らせ。
みんな、求婚のお知らせがあるから、
求婚。
ちょっとスタンバイお願いします。土掘っといてください。
それではまた夕方、金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー。 TBS ポッドキャスト。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS